皆さんおはようございます。
Good morning, church.
日本のことわざに情けは人のためならずというのがあります。
There is a Japanese proverb, act of kindness done to others, not for them.
耳にしたことがある方も多いことわざだと思いますが、どういう意味でしょうか？
I think many of you have heard this proverb, but what does this mean?
人に行った親切な行いはいつか自分に戻ってくるという意味です。
It means a kind act done for someone else will eventually return to benefit you.
今、人に情けをかけてやることはその人のためにはならないと思った人いませんか？
You might have thought this proverb means kindness will ultimately not benefit them.
それは、最近よくある誤用です。
This is a recent common misunderstanding of the proverb.
よく聞くこんなことわざでさえ、周囲の影響から本来の意味を維持するのが難しいのです。
Even a well-known proverb such as this can lose its original meaning as society changes.
今日の聖書箇所。テモテへの手紙第2章13から18節では健全な言葉と委ねられている福音を守るようパウロは述べています。
In today's Bible passage 2 Timothy 1:13 to 18 Paul tells us to hold on to the truth of the gospel entrusted to us。
早速見ていきたいのですが、まずはテモテへの手紙第2について触れておこうと思います。
Before we dive into the passages, I would like to first touch on the background of the book of the 2 Timothy.
皆さんに質問です。
Let me ask you a question.
テモテへの手紙の第2の著者はパウロですが、宛先は誰でしょうか？
The author of 2 Timothy is the Apostle Paul, but to whom is it addressed to?
もちろんテモテです。
Of course it is addressed to Timothy.
テモテ個人宛ての手紙ではありますが、先週のパスターベンの説教にありましたように教会全体を読むことを意図しています。
Although the letter was addressed personally to Timothy as Pastor Ben preached in last week's sermon, it was intended to be read by the entire church.
ですからテモテへの手紙第2はもはやパウロがテモテに宛てた個人的な手紙ではなく、現在の私たち一人一人にも語られている手紙なのです。
Therefore, 2 Timothy is no longer a personal letter just addressed to Timothy, but it is also addressed to each of us who lives today.
さて、前置きが長くなりました。
今日、It was rather a long introduction.
今日のメッセージの中核となる聖書箇所は最初の2節、すなわちテモテへの手紙第2章13から14節です。
The key Bible passage in today's message is the first two verses, 2 Timothy 1:13-14.
聖書にはこうあります。
The Bible says,
あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。
Follow the pattern of the sound words that you have heard from me.In the faith and love that are in Christ Jesus, by the Holy Spirit who dwells within us, guard that good deposit entrusted to you.
健全な言葉、委ねられた良いものを聖霊によって守る。これが今日のキーワードです。
Sound words and guarding the good deposit by the Holy Spirit. These are the key words for today.
健全な言葉とありますね。つまり健全でない言葉があるということなのです。
It says sound words, doesn't it? That means there are also unsound words.
健全な言葉はもちろん神の御言葉であり、聖書に書かれている真理です。
Sound words are of course the words of God, the truth written in the Bible.
聖書は多くの真理で書かれていますので、今日のメッセージの中で全てに深く触れることはできません。
The Bible consists of many truths, so we can't go into all of them in depth in today's message.
ここでは3つのトピック、創造、 救い、復活についてごく簡単に触れていこうと思います。
Today I will only touch briefly on three topics: creation, salvation, and resurrection.
世界の創造については、創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造された。
As for creation, let me pick up Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth.
神がすべての創造主で、唯一の神です。
God is the creator of all things and the one true God.
この世界のすべてをその御心によって作られました。
He created everything in this world according to his will.
神はすべてを管理され、その栄光がすべての被造物に現れます。
God governs all things and his glory appears in every creation.
救いについてはマタイの福音書4章17節を引用してみましょう。
As for salvation, the Bible says in Matthew 4:17.
この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。
From that time, Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of God of heaven is at hand."
イエスは悔い改めなさいと言っています。
Jesus told, "Repent."
我々は罪人であり、その性質と自らの自由選択の結果として神から怒りが向けられ、死が待っています。
We are sinners. We must face God's wrath because we chose to sin out of our own nature and our own free will.
しかし悔い改めと信仰により、贖いが神の恵みとして与えられ、イエスによる神との和解が実現されるのです。
That ends in death. However, through repentance and faith, redemption is given as a free gift of His grace, and reconciliation with God is accomplished through Jesus' salvation. Jesus.
救いには悔い改めが必要なのです。
Salvation requires repentance.
復活についてはピリピ人への手紙3章20から21節を見てみましょう。
As for resurrection, let's see Philippians 3:20-21.
しかし私たちの国籍は天にあります。それから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。
But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself.
イエスがこの地に再臨されます。
Jesus will return.
その時イエスを救い主として受け入れ、義と認められた者はイエスと同じ栄光の体と同じ姿に変えられ、同じ姿を与えられ復活します。
At that time, those who have accepted Jesus as their Savior and have been justified will be resurrected and given a body like His glorious body.
この体は私たちが天で神と共に過ごす体です。
This is the body with which we will dwell with God in heaven.
栄光と喜びに満ちています。
It is full of glory and joy.
だからこそ私たちは安心してこの復活に将来の希望を置くことができるのです。
That is why we can place a future hope in this resurrection with confidence.
これらは真理であり不変で健全な言葉です。
These are the truth, unchanging and sound words.
しかしながらこれらの健全な言葉に反する意見や理解が多数あるのです。
However, there are many opinions and understandings that go against these sound words.
例えば、この世を作った神は劣った神で、さらに上位の思考神がいるとか、悔い改めと信仰ではなく、知識によって救いに到達できる神からの恵みではないとか、 さらには復活はもう起こっている、もう起きないなどです。
For example, the idea that the God who created this world is an inferior God and there exists a high supreme God, or the belief that salvation can be attained through knowledge, not through repentance and faith, and isn't grace from God.
これらは神について誤った認識であり、当然福音ではありません。
These are all false understanding of God.
信じたとしても死が待つのみで救いには導かれません。
They are not the gospel. Believing in them does lead to death, not to salvation.
ああ、ノンクリスチャンの中にはそういう考えする人いるよねと思った人もいるかもしれません。
Now, some of you may be thinking, well, there would be non-Christians who think that way.
問題は、こういった誤った福音ではない考えが教会の中にもある、場合によってははびこっていたということなのです。
But the problem is that such false understandings not based on the gospel were present even within the church.
テモテはパウロ自身が宣教の同行者として選んだほど信仰に厚い人物です。
Timothy was a man of deep faith chosen by Paul himself to accompany him in his missionary work.
各地の教会の設立や指導もしました。
He helped establish and lead churches in many different regions.
テモテへの手紙第2が書かれた時も、テモテはエペソで伝道していたと考えられています。
It is believed that when 2 Timothy was written, Timothy was ministering in Ephesus.
想像してみてください。
Imagine yourself in Timothy's shoes.
もしあなたがテモテの立場にいて伝道しているとしたらどうでしょうか。
If you were in his shoes and preaching the gospel in a church.
もし自分が指導している教会の中でこういった誤った福音ではない考えがはびこっていたら。
What if false and unbiblical ideas were spreading in the church you were leading?
福音ではない考え方を持ってあなたを批判する人がいたら。
What if people holding such views were criticizing you?
嫌になったりしないでしょうか。
Wouldn't you feel discouraged?
もしくは、ああ、じゃあそういうことでいいよというふうに妥協したりしないでしょうか。
Wouldn't you be tempted to compromise and say, fine, let's just go with that?
はたまたそういった間違った考えが周囲にあることで自分が述べ伝えている福音が別のものに変わっていったりはしないでしょうか。
Or perhaps wouldn't such false understanding around you start to turn the gospel you were proclaiming into something else?
その危険は当然あります。
The danger certainly exists.
誰にでもあると思います。
It can happen to anyone.
そこでパウロは愛する子テモテに激励と忠告を送ります。
That is why Paul wrote a letter of encouragement and warning to his beloved child Timothy.
先ほどの聖句を見てみましょう。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。
Let us recall the verse we read earlier. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you.
パウロはテモテに委ねられた良いもの福音をしっかりとどんな時でも守りなさいと励ましているのです。
Paul encouraged Timothy to steadfastly guard the good deposit, the gospel at all times.
間違った教えが人々に与える影響をパウロは危険視していました。
As Paul was deeply concerned about the impact of false teaching on people.
パウロはコロサイ人への手紙2章8節でこう言っています。
In Colossians 2:8, Paul said,
あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。
See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ.
間違った教えは虚しく騙し事で人の言い伝えです。
False teachings are empty, deceptive, and based on human traditions.
キリストによるものではないのです。
They are not from Christ.
それらを信じるということは、福音でないものを信じる、福音を捨てる、キリストから逃げるということです。
To believe in those things is to believe in something that is not the gospel. It means abandoning the gospel and turning away from Christ.
福音は神から私たちへの一方的な愛によって私たちに与えられています。
The gospel is given to us through God's unconditional love.
私たちが何かをしたから獲得したものではありません。
Not because of anything we do or achieve.
福音は神からの恵みで委ねられたものです。
The gospel is a gift of grace from God and is entrusted to us.
だからこそその委ねられたもの、福音を守れとパウロは言っているのです。
Therefore, Paul told Timothy to guard the good deposit, the gospel entrusted to him.
これまで間違った教えを避け、福音を守ることについて話してきました。
So far, I have talked about avoiding false teachings and guarding the gospel.
しかし、人々が福音から離れていってしまうのは、間違った教えだけが理由ではありません。
However, the reason people turn away from the gospel is not only because of false teachings.
テモテへの手紙第2章15節には、多くの人々がパウロから離れていったことが書かれています。
In 2 Timothy 1:15, it is written that many people turned away from Paul.
あなたが知っている通り、アジアにいる人たちは皆私から離れていきました。その中にはフィゲロとヘルモゲネがいます。
You are aware that all who are in Asia turned away from me, among who are Phygellus and Hermogenes.
フィゲロとヘルモゲネについての、他の聖書箇所はありませんので、どのような人だったのかはよくわかりません。
There is no other mention of Phygellus and Hermogenes in the Bible, so we don't know much more about who they were.
ですので、時代背景やローマという土地柄、場所柄から人々がパウロから離れていった理由を考えてみましょう。
So let's consider the historical background and the situation in Rome to understand why so many people turned away from Paul.
当時のローマは多神教社会でした。
At that time, Rome was a polytheistic society.
ローマ帝国では皇帝を神として礼拝することが政治的忠誠の証とみなされました。
In the Roman Empire, worshiping the emperor as a god was considered a sign of political loyalty.
クリスチャンは唯一の神を信じ、皇帝礼拝を、皇帝崇拝を拒否しましたので、反逆者とみなされることがありました。
Because Christians believed in one true God and refused to worship the emperor, they were often regarded as rebels.
また、キリスト教は公認宗教ではありませんでした。
And Christianity was an officially recognized religion.
ローマ大火、大火事が、紀元64年に起きて、ネロ皇帝による、迫害がそれから起こり、パウロの没年が紀元67年とされますから、パウロの晩年はまさにその激しい迫害の最中だったと考えられます。
During the reign of Emperor Nero, Christians were blamed for the Great Fire of Rome and faced severe persecution. The Great Fire occurred in AD 64, and Nero's persecution started then, and it is believed that Paul died in AD 67. So the final years of Paul's life were marked by a time of intense persecution.
クリスチャンであると公にすることは、その迫害を受けることでした。
To publicly identify as a Christian meant facing persecution.
投獄や死刑はもちろんのこと、家を追い出されたり、財産を失ったりする場合もありました。
This could mean imprisonment, execution, being forced out of their homes or losing their property.
ここに大きな誘惑があります。
Here lies a great temptation.
それはあるたった一言で、クリスチャンはその迫害から逃れることができたのです。
With just one word, Christians could escape that persecution.
自分たちをあがなってくださったイエスを否定する一言で、その迫害から逃れられたのです。
By simply denying Jesus, the one who redeems us, they could be freed from such intense suffering.
家を追い出されたり、財産を失ったり、死の恐怖からすらも福音を否定する一言で逃れられたのです。
By denying the gospel, Christians could be spared from being driven out of their homes, from losing their possessions, and even from the fear of death.
アジアにいる人々がパウロから離れていったのは、このローマ帝国の迫害がアジアにも及んでいたと考えるのは想像に難くありません。
It is not hard to imagine.That the people in Asia turned away from Paul because the persecution of the Roman Empire had also reached them.
しかし、パウロから離れていった人々とは反対に、福音に忠実で健全な言葉にあって主の栄光を表し続けた人がいます。
However, in contrast to those who turned away from Paul,There were Christians who remained faithful to the gospel and continued to reflect the glory of the Lord through sound teaching.
オネシポロとその家族です。
That was Onesiphorus and his household.
16から18節です。
Let us read verses 16 to 18.
オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけ、私が鎖につながれていることを恥と思わず、ローマに着いたとき、熱心に私を探して見つけ出してくれました。かの日には主がご自分の憐れみをオネシポロに示してくださいますように。エペソで彼がどれほど多くの奉仕をしてくれたかは、あなた自身がよく知っています。
May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains, but when he arrived atIn Rome, he searched for me earnestly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you well know all the service he rendered at Ephesus.
Onesiphorus にも同じ迫害の危険はありました。
Onesiphorus also faced the same danger of persecution.
しかし彼は忠実であり続けました。
Yet he remained faithful.
ローマというローマ帝国の中心都市、最も迫害が厳しいであろうこの都市においても、パウロを熱心に探し見つけ出しました。
Even in Rome, the heart of the Roman Empire where persecution was likely most severe, he diligently searched for Paul and found him.
パウロを支援し、元気づけました。
He supported Paul and encouraged him.
彼は迫害の危険からの保身のために、福音を否定し逃げるのではなく、その危険のただ中にあって忠実であり、覚悟と勇気を持っていました。
Instead of denying the gospel and fleeing for self-preservation, he remained faithful in the midst of danger with determination and courage.
また、オネシポロの家族とあるように、家族でその忠実さを持っていたことが伺えます。
And as the Bible says, the household of Onesiphorus, we can see that his family also had that faithfulness.
これがパウロがテモテに求めたものです。
This is what Paul was urging Timothy to do.
この福音への忠実さと献身、弟子としての覚悟を払う、代償を払う覚悟こそパウロがテモテに求めた忠実さなのです。
To remain faithful and devoted to the gospel, and to be willing to bear the cost of discipleship. Many people turned away from Paul.
忠実であるのはとても大変なことです。
It is not easy to remain faithful.
しかし、そのための力はすでに神から与えられています。私たちのうちに宿る聖霊によって。
However, the strength to do it has already been given to us by God, by the Holy Spirit who dwells within us.
聖霊によって奮い立って、 健全な言葉と福音を守るようパウロはテモテを鼓舞しているのです。
Paul encourages Timothy to stand firm through the Holy Spirit and to guard the sound teaching and the gospel.
若い教師であるテモテへの牢獄で最後を迎えようとしているパウロからの激励なのです。
This is Paul's message of encouragement to Timothy, a young teacher, written from prison as he prepares to face the death, the end of his life.
先ほどこのテモテへの手紙第2話現在の私たちにも語られているものであると話しました。
Earlier I mentioned that 2 Timothy also is speaking to us today.
そうです。精霊によって奮い立って健全な言葉と福音に忠実であり、献身と弟子としての代償を払う覚悟を持つように鼓舞されているのはテモテだけではありません。
Yes, Timothy is not the only one being encouraged to stand firm through the Holy Spirit to remain faithful to sound teaching and the gospel and to have the willingness to bear the cost of discipleship.
2025年に生きる私たちクリスチャンも同じように奮い立てと鼓舞されているのです。
We as Christians living in 2025 are being encouraged in exactly the same way. Stand firm.
テモテはパウロが直接見出した信仰に熱い人物ですよね。私なんかとてもそんなことはできないです。そんなふうに思った方もいるかもしれません。
Some of you may be thinking, Timothy was a man of deep faith, even chosen by Paul.
パウロが14節でこう言ってることを思い出してください。
But remember what Paul said in verse 14.
私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。
By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you.
そのための力はすでに与えられています。
The strength needed for this has already been given.
必要な力を与えてくださる聖霊はすでに私たちのうちに宿っています。
The Holy Spirit who gives us the strength we need.Already dwells within us.
必要なのは私たち個人個人の忠実であろうとする覚悟、決心だけです。
What's needed now is our own decision and commitment to remain faithful.
私たちが主に忠実であろうと覚悟を決めるとき、主は必要なものをすべて与えてくださいます。
And when we choose to be faithful to the Lord, He provides everything we need.
創世記22章9節から14節を見てみましょう。
Genesis 22:9-14 reads:
神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて薪を並べた。そして息子イサクを縛り、神を祭壇の上の薪の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をアドナイイルへと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。
When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his son and laid him on the altar, on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham, and he said.Here I am, he said. Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, "The Lord will provide," as it is said to this day, "On the mount of the Lord it shall be provided."
アブラハムは高齢になってからやっと授かった息子のイサクを神に忠実であろうと全焼の捧げ物として捧げようとしました。
Abraham, who finally received his son Isaac in his old age, was ready to offer him as a burnt offering in obedience to God.
神はアブラハムの忠実さと神への信頼と覚悟を見て、全焼の捧げ物に必要なお羊を与えられました。
Abraham finally, who finally received his son in his old age, was ready to offer him as a burnt offering in obedience to God. But God saw Abraham's faithfulness, his trust, and his willingness to obey, and provided the ram for the sacrifice.
私たちが神に忠実であろうと覚悟を決めるとき、すでに必要なものは与えられています。
Likewise, when we choose to be faithful and obedient, commit ourselves to God, everything we need has already been prepared.
今がその時です。
Now is the time to commit ourselves fully to God.
この礼拝堂の中にはまだイエスを自分の救い主として受け入れていない方々もいらっしゃるかと思います。
In this sanctuary, there may be some of you who may not have yet accepted Jesus as your personal savior.
もしかしたらクリスチャンになっても人生楽にならないのかなと思ったかもしれません。
You might be wondering, if I become a Christian, will my life really get easier?
はい、その通りです。
The truth is, accepting Jesus as your savior doesn't mean that all your problems will suddenly disappear.
今あなたが持っている問題がすべて消えてハッピーになることはないかなと思います。しかしイエスゆえに負う重荷はこの世のものとは比べ物にならないほど軽いのです。
However, the burden we bear for the sake of Christ is far lighter than anything the world places on us.
そしてイエスは安らぎを与えてくださいます。
And Jesus gives us true rest.
マタイの福音書11章28から30節を読んでみましょう。
Let us read Matthew 11, 28 to 30.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart.And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
イエスの荷は軽いのです。
The burden that comes from Jesus is light.
イエスはあなたの魂に安らぎを与えてくださるのです。
And he will give rest to your soul.
もしよくわからないなというのでしたら、ぜひ弁牧師、ヒロ牧師、グラント牧師、それから私のような教会学校のリーダーや教会員の皆さんに声をかけてください。
If you're not quite sure what this means, please feel free to ask Pastor Ben, Pastor Grant, or Pastor Hiro, a Sunday school teacher, a leader like me, or any of the church members.
きっとイエスがあなたに語られていることがよりはっきりすると思います。
I believe that as you ask and seek, what Jesus is saying to you will become clearer.
皆さん、必要なのは神に忠実であろうとする覚悟です。
Well, everyone, what we need is a determination to remain faithful to God.
その覚悟すら 祈り求めることで神はくださいます。
Even the determination, God will give it to us if we pray and seek Him.
すべてを主に信頼し、私たちに委ねられた福音を守りましょう。
So let us entrust everything to God and let us guard the gospel that has been entrusted to us.
祈りましょう。
Let us pray.
天にいます我々の神よ、私たちが今ここで、あなた様の御言葉を、聞き、そして覚悟、そしてあなた様に御言葉に忠実であろうということを示されていることを感謝いたします。その私たちが、弱い私たちがあなた様がすでに聖霊を持ってその力を与えてくださっていますので、どうぞ私たちがその覚悟を持ち、福音にそして健全な言葉に忠実であることができるよう、どうぞ私たちを、力づけてください。もうすでに力づけてくださっていますので、私たちがその覚悟をあなた様を信頼し持つことができますように、そしてこの、礼拝を通じてあなた様を賛美し、そして、これからもこの第二テモテの説教シリーズ続きますので、それを通じてあなた様に忠実であることとは何か教会全体として知ることができますように、深く知ることができますように、どうぞ私たちの一人一人にあなた様の霊を満たし、霊で満たし、その理解が深み、歩みが進むことができますように、今日このようにしてあなた様の御言葉が私を通じてこの礼拝堂で行われたことを感謝いたします。すべてがあなた様の御言葉によって、あなた様の御胸によって行われたと信じます。感謝いたします。この祈り、主イエスキリストの名においてお祈りいたします。アーメン。